千葉文化放送。どうもどうも、ひろしがお届けする千葉文化放送なんですけれども、まあ秋なわけですよ。で、2週間ほど行けてなかったフットサルにですね、久しぶりに昨日行ってきたんですけれども、やっぱり2週間も大して運動もしないでいると、心肺能力っていうのはですね、思いっきり落ちてしまうもので、前半の7分持たずにだいぶ息が上がってきてしまって、まあ僕は技術もですね、インテリジェンスも足りないので、とにかく運動量がなくなると何もできないと、そんなプレイヤーなので、すぐに息が上がってしまう状況っていうのは大変、ですね、居心地も悪いというか、なんとも辛い時間帯だったんですけども、まあそれでも諦めずにですね、動き続けてまた体力を取り戻すしかないわけです。ラジオもですね、なかなか面白い放送というのはできないわけなんですけども、まあ漫然とやっていてもできるにはならないのかもしれませんけれども、それでもぼちぼち続けていこうと思うわけなんですが、今回はですね、前回に引き続きまして、瀬戸内海はですね、瀬戸内国際芸術祭の舞台に去年なりました直島のあたりの話をしようと思います。前回はですね、直島本島について触れましたので、今回はですね、瀬島と犬島ですね、の2つの島についてお話ししようと思います。はい、というわけで犬島なんですが、犬島に行く足がですね、結構限られているわけなんです。フェリーがあるんですけども、まあ、直島と手島から出てるんですけども、それ以外に岡山側からも出てるんですけども、実質的にはまあ普通は直島、手島から行くことになると思うんです。で、これがですね、犬島に着くのが1日3便しかなくて、で、最後の便っていうのはこれで来ちゃうと帰りの便がないので、宿泊することになるんですが、まあ宿泊してまでっていうケースはあまりないかと思いますので、実質的にですね、1日2本しか便がないということになるわけです。まあなので、最初の便で行って最後の便で帰るようにすると5時間ほどいられるんですが、そうでないとすると、間がですね、2時間ちょっとしかないので、結構ですね、慌ただしい感じになってしまうんじゃないかなと、島内を十分に見て歩くことができないんじゃないかなっていうふうに心配する人も多いかと思うんですけど、この犬島っていうのはですね、結構小さい島なんですね。面積にすると600平米しかないので、移動手段は、まあ、徒歩だけで十分なわけです。実際レンタサイクルはあるんですけども、なくても十分ですね。この島の見どころっていうのはですね、おおむね100年前に、10年間だけ稼働していた銅の精錬所があるんですが、そこを改装したですね、まあ、まさにそのままの犬島アートプロジェクト精錬所っていうところがあるんですが、これが 95% の魅力を占めていると言ってもいいですね。で、それ以外にも家プロジェクトということで、まあ民家というか、島内の建物を利用してアート作品を展示しているところが4箇所ほどあるんですが、まあそれははっきり言って行かなくていいですね。時間に余裕があれば、1日犬島にいる予定であれば行ってもいいですけども、この家プロジェクトを見てるんでしたらは、浜でカニでも追っかけてた方が楽しいかなっていうのが正直なところです。まあ、特にですね、精錬所の方が魅力的なので、その家プロジェクトの差が大きく出てしまうっていうのはあると思います。で、精錬所なんですが、こちらはですね、まあチケットを買って精錬所の入り口まで移動するわけなんですが、入り口が開くのは15分に1分しかないんですね。いつでもこう自由に入れるっていうわけではないので、そこはちょっと注意が必要かなと。つまりダッシュで行っても、先に入れるかというと、必ずしもそうではなくて、結局待つためになったりもするんで、まあ、のんびり、そこに至るまでをですね、こう、キョロキョロしながら歩いて行ったりとか、するといいと思うんです。やっぱり、すぐそこに海がありますので、岸壁というかですね、こう、海っぺりの壁なんかを見て歩くと、カニがいたりとかですね、フナムシがいたりとか、フナムシ好きな人はあんまりいないと思いますけども、あとカメの手っていうんですかね、ヤドカリの仲間なんですけども、それが群生してて、で、そこにこう波が当たると、 ヤドカリがですね、カニの仲間がこう、ワシワシっと出てきて、なんだか、忙しくしてる姿っていうのを見るのは、なかなか飽きないもんですよ。僕1時間ぐらいは平気で見てられる自信ありますね。実際こう、海辺にですね、横たわってそれ見てて、なんか面白いもんでもあるんですかって聞かれて、ああ、亀の手ですけどもって言って、ああ、この人は変な人なんだなっていう風な目で見られることも1回や2回あったわけなんですけども、ちなみに亀の手ってですね、食べると美味しいらしいんで、いつかですね、食べてみたいと思ってるんですけども、うちの地元の浜にはあんまりいないんですよね。なんでですね、なかなか食べる機会もないんですけれども、それで犬島の精錬所なんですけれども、これはですね、まあ、精錬所に入る前に、ちょっとこう、ギリシャの、迷宮というか、古代のですね、建築物が、まだ残ってるみたいな、そういうミノタウルスの出てくるような迷宮みたいな感じのですね、エリアがありまして、これっていうのはなんか意味があってこうなってるのかっていうと、ちょっと、見た限りではそういう雰囲気もないので、パッと見かっこいいと、雰囲気はいいんだけども、じゃあこれ一体何のためのもんなんだろうなっていうふうに考えるとよくわかんなくなってきちゃうんですね。で、精錬場の建物自体なんですけれども、こちらはですね、まあ地形に、近代化産業遺産、自然エネルギーを活用することで犬島という環境の絶え間ない自然のサイクルの一部、地球のディティールの一部として変化して、成長していく施設になっているということでありまして、具体的にはですね、まあ大きな煙突があるんですけども、そこから空気が抜けていくわけですね。建物の内部ですね、下の方にこう、温室のようになっている空間があって、そこで温められた空気っていうのがこう上に抜けていく。そうすることによって、対流が生まれて、風ができて、で、まあ室内の温度が下がるといったような、夏はですね、そういった仕組みで、室内がこう快適な環境が保たれると、特に何かエネルギーを投入しなくても自然エネルギーのみでそういう環境が保たれるというような設計になっているんですけども、で、この中に入っていくとですね、鏡を使った迷路のような場所があって、で、そこを通っていくとですね、まあ、太陽とこう地球みたいなものを感じられるような空間になってるんですけども、単純に鏡を使った迷路っていうもの自体がすごくワクワクするガジェットというかシチュエーションですので、まあ、いいもんですよね。で、そこを入っていって、で、すると、あるのが、まあ大きな石の上に水が溜まっていて、その上に、部屋のですね、痕跡がぶら下がってるっていったようなスペースがあったりするんですけども、ここはですね、パッと見の感じとしては、富山の発電所美術館なんかが少し近いんじゃないかなと、まあ、チューブですね。チューブを半分に切ったような感じのトンネル状のエリアなんですけども、なかなか不思議な見た目ですね。で、その奥に、また、ちょっとこう、温室状になってるところがあるんですけども、階段を登っていって、で、中ほどからそこを見下ろすようになってるんですが、その中にですね、いろんな扉ですとか、なんだったかな、トイレというか便器みたいなものもあったかな。まあ、その人の生活していた空間に置いてあったいろいろなものっていうのが、宙にぶら下がってるんですね。ちょっとですね、マグリットの、ルネ・マグリットの作品世界を彷彿させるような空間があるんですよ。なんで、そこを見てるとですね、特に天気がいい日っていうのは、すごく現実感がなくて、長時間見てられるんですけども、意外とですね、皆さんチラッと見て行っちゃうんですよね。僕はじっくりと楽しんだんで、随分と多くの人に抜かれて、先に行かれてしまったんですけども、で、そこを抜けていくとですね、襖が向き合った部屋というのに案内されるんですが、ここは係員が一緒にいないと入れないんですけども、その障子にですね、回転する菊の花かな?多分菊の花が映し出されて、で、その襖に映るものがですね、変わるんですね、途中から。赤い文字が浮かび上がるわけです。文章ですね。ただ、この文章っていうのが現れては流れて溶けて消えてしまうので、意味をですね、追うことは難しいんですが、係員が襖を開けるわけです。そうすると、その襖の向こうは鏡になっておりますので、襖が合わさった状態であったものが鏡が合わさった状態になるんですね。草間彌生の作品でよくあるような感じの 汗鏡で世界がこう無限に広がっていくと。で、そこにこの赤い文字の流れるですね、文章がこう延々繰り返して続いていくっていう、そういうですね、かっこいい図があるんですけども、ちなみにここでですね、出ている文章っていうのは、三島由紀夫の英霊たちという作品の文章だそうですね。まあ、といったことをですね、知った上で見ると、英霊たちのですね、魂が浮かばれずにですね、なぜかといえばこの国の現状ゆえにですよ。で、無限に彷徨っているみたいな景色に見えてきたりします。で、そして地下から出るとですね、サンルームという作品があるんですけれども、今度はですね、家の枠組みというものがありまして、で、その中に金属製の文字がですね、連なって文章になっているんです。で、この文字がですね、風鈴みたくですね、風に揺られてチリチリいっているんですけれども、で、この文章はやはりまた三島由紀夫で、今度は劇という作品っていうか、市ヶ谷駐屯地で、滑覆自殺した時に、アジテーションですね、の演説をした、あの文章ですよね。あれが、全文ここにぶら下がって、風に揺られて、そしてその家という枠組みの中に押し込められているという、そういう作品なんですけれども、これはですね、建物の外からでも一応見えるので、もしも、この精錬場の中に入らなくても、まあ、どんなものかっていうのはざっと見ることはできます。そして、で、まあ、その精錬場の奥の方に、かつて使われていた発電所のですね、痕跡というか、遺跡というか、遺構ですか。が残ったりもするんで、そっちの方にちょっと入っていくと、アメリカの遊園地みたいな、そんな感じの雰囲気がちょっとあるんですけども。まあその辺は単純に、その施設ですね、昔ながらの、遺跡のかっこよさっていうものに痺れたらいいんじゃないかなと思いますよ。軍艦島、軍艦島っていうのかな、とか、そういったものに惹かれる、廃墟マニア的な資質を持った人にとっては、たまらない、ひとときを味わうことができるわけなので、犬島はですね、結構ハッタリが効いてるんで、あまりアートがどうだっていうのがよくわからんなっていう人にも楽しんでもらえるんで、一回言っとく分にはいいんじゃないかなと思いますよ。はい。続きまして、今度は手島ですね。手島っていうのは、豊富な島って書きまして、手島です。池袋のある豊島区の、まあ、豊島と同じように書きますね。広島県に同じ、豊富な島と書いて、豊島っていうところもあるんで、まあ、いろいろ検索するとですね、ここ、瀬戸内国際芸術祭の舞台になった豊島以外の情報がニョキニョキ出てくるんで、なかなか難儀だったりするわけなんですけども、こちらはですね、主に2つの作品があるんですけども、作品というか見どころですね。まずはですね、なんといっても、手島美術館ですね。これはですね、唐戸っていう港があるんですけども、まあ、その近くにあるんですね。近くには、まあ、ちょっと小高い丘になってまして、で、その丘の斜面に棚田があるんですね。今の時期、まあ、千葉県のあたりですともう8月も終わりぐらいから稲刈りが始まって、9月も半ばになると大体刈り終わってしまっているんですけども、この手島のあたりではまだ9月の半ばっていうと稲が残っていて青々としてですね、青々というかまあもう実り始めてるんでちょっと黄金色にもなってきてるんですけども、まあなかなかいい景色が見られるわけですよ。棚田っていうのは日本の原風景なんていう風に簡単に言ったりしますけども、まあ実際見るとほっとするものがありますよね。で、その棚田のある丘のですね、上の方にですね、まあ、妙な形をした建物があるわけです。サナーですね、カナダ21世紀美術館を設計したサナーの西澤龍英と、まあ、あとアーティスト内藤麗による共同作業で作成された美術館なんですけども、ここの美術館はですね、まあ、何が特徴的かっていうと、美術館そのものが作品であるっていうところでしょうかね。まあ普通美術館っていうと作品をですね、収蔵していたり、まあギャラリー的に自らは作品を収蔵していないんだけども、レンタルしてきて、企画展のみを行うところなんていうのもありますけれども、まあ基本的にはその誰かの作った何かっていうものを展示するための場所で、 で、常設展示主体の場所っていうのもありますけども、その展示の内容っていうのは切り替わるんですが、この豊島美術館っていうのはそうじゃないんですね。この美術館の形がですね、こう、貝のような格好をしているんです。まあ、大きく見ればですね、貝そっくりっていうわけではないんですけども、こう、ちょっとお皿のような感じの受け皿状の構造があって、で、その上に覆いが被さっていて、で、覆いにですね、二つ穴が開いてるんですね。大きな穴が開いてるんです。で、まあ、その穴から空が見えるんですけども、それでですね、まあ、中に入っていくと、こう、足元に注意してくださいっていうふうに言われるわけなんですよ。なんでかなって思ってみると、水滴がところどころ湧き出してるんです。で、床っていうのは、まあ、さっきお皿みたいって言いましたけども、お皿だと中央の一箇所に向かって落ちていくだけですけども、こう、深さがですね、何箇所かあるんで、まあ、ちょっとこう小さなすり鉢がいっぱいあるみたいな、すり鉢っていうほど、こう、へこみは深くないんですけども、で、それぞれのそのすり鉢の底に向かって、こう水がツーッと流れていくわけなんですよ。で、それらの水滴っていうのは、一箇所、なんていうかな、その染み出してくるところから、こう、中心に向かって一発で落ちていくわけじゃないんですね。その水滴自身の重さだと、途中までしか行けなくて、で、途中で溜まってる水滴にまた次の水滴が来る。だんだん大きくなると自重でまた動き出す。で、そのままそこまで行っちゃうものもあれば、そこまで行かずに、また途中で止まって、で、別の方向から来た水滴と合流して、ようやく流れていったりとかするわけなんですね。で、その流れていった先で、こう大きな水たまりになっているのもあれば、こう穴が開いていて、その穴にこう、ぐっと勢いよく行って、で、遠心力で穴の周りをこう回りつつも、質量を削ぎ取られて、また戻ってきて、削ぎ取られて、戻ってきてっていう風にぐるぐる回って、すべてなくなっていくっていう、なんですかね、こう、波を見てると飽きませんよね。こうずっと寄せ手が返す波を見てる。あんな感覚がちょっと近いんじゃないかなと思うんですけども、それがこの広い、この美術館っていうのが、広さが40メートルかける60メートルあるんですね。で、高さは4.5メートルと。で、これだけの空間に柱が一本もないっていうのもなかなか面白いんですけども。で、まあその、貝殻状っていうことで、上をこう屋根がドーンと囲ってますので、中に音が響くんですね。歩いてる音なんかもこうペタペタっていうのが響くぐらいで、だからこう、あんまり話したりもしないし、話しても別にいいと思うんですけどね。で、いろいろですね、音を立てないように、こう、みんながこう、やっぱり人気の場所なんで、人数いるわけですよ。20人とか30人とかね、平日の日中でもいたんですけども、それでもこう、みんなが息を潜めて、で、こう、しゃがみ込んで、足元を見てるわけですね。飽きもせず。これはね、なかなかできない共有体験ですね。で、まあ、天気のいい日は、こう、その上の穴からですね、こう光が差し込んで、で、光と影のコントラストがある中で、こう延々とその水滴が、こう上から下へっていう風に流れていく、なんかまさにこう、エコシステムっていうか生態系ですかね、水が循環する、こう地球環境そのものの縮図みたいな環境が延々と続いていくんですね。これ、1時間でも2時間でも3時間でも、まあ、3時間もいると寝ちゃうような気もしますけども、見られるし、何回か行ってもいいですよね。で、できれば天気の日だけじゃなくて、雨の日もどんな感じになるのか見てみたいですよね。晴れの日っていうのはすごく穏やかな時間が流れてるんですけども、雨の日って、雨がこうザーザー降ってきたらば、その中の環境って一変すると思うんですよね。ぐっと荒々しい流れができてくると思うんですけども、それも見てみたかったですね。まあ、なんて言いながら、この日は雨に降られてしまったんで、慌てて逃げ帰るというような、そんなことになったわけなんですけども。それで、この美術館を出て、美術館に行く前にこうぐるっと回っていくんですけども、で、美術館に入って、で、また出口の方に向かっていくと、ショップですね、ギャラリー、まあ、ミュージアムショップ兼カフェっていうのがあって、それも同じような、こう、シェル状の構造をしていて、ちょっとですね、かっこいいですね、秘密基地風ですね。まあ、ここはいろんな作品があるわけじゃないですけども、ぜひ 直島近辺ですね、この瀬戸内国際芸術祭の舞台になった島々に来るのであれば、来てみたらいいと思いますよ。そしてもう一つのですね、手島の大きな見どころなんですけども、それはクリスチャン・ボルタンスキーの心臓音のアーカイブっていう作品で、これは手島美術館からさらに島の奥の方に行くわけなんですけども、ですね、まあ、2009年に越後、つまり新潟で行われた、第一の芸術祭ですね、に、第一の芸術祭というか、越後、つまりアートトリエンナーレだったかな、の2009でも同じプロジェクトがありまして、まあ、そこに来た人のこう心臓のですね、音、まあ、鼓動をですね、記録するというプロジェクトがありまして、で、それが今度はこの手島でも行われているわけなんです。で、1500円だったか1000円だか払うと、1000円が入場料なんで1500円かな?すると、この自分の心臓音を採取してくれるんですね。で、採取されたものがどうなるかっていうと、まず一つはアーカイブされます。記録されるので、それをどっかで聞くことができるわけですね。どこで聞けるかっていうと、今回この心臓音のアーカイブっていう作品ですね、施設の中に、その、心臓音を聞くことのできる場所っていうのがあるんです。こう、海に面した部屋で、で、パソコンが3台ほど置いてあって、そこでヘッドホンつけて聞くことができるんですけども、これ、前回の越後つまりで録音された音だけじゃなくて、他に世界の何箇所かで撮られた音をですね、どこで撮られたっていうキーワードで検索したりとか、まあ、誰、名前だったりとか、年齢はあったか忘れましたけども、いくつかのキーワードで検索して、この人っていうのを聞くことができるんですね。まあ、基本的には知らない人の心臓音を聞いても、そんなにみんな個性的な音をしてるわけではないと思いますし、仮にしたとしても、全然ですね、詳しくない人間が聞いて、お、これって面白い心臓音だなって思うことはないので、まあ、面白みがあるかといったらちょっと怪しいところではあるんですけども、でもこれ一回参加しといて、例えば10年後とかですね、随分時間が経った後に、自分の心臓音を改めて聞き直す、っていうのは、ドキドキする体験ですよね。まあ、その時にも元気だったら何も変わりはないかもしれないですけども、やっぱりだんだん年取れば、心臓も不安を抱えるようになるじゃないですか。そういう時に10年前の自分の心臓音を聞くなんていうこと、滅多にできないですよね。まあ、聴診器でも買ってきて、H2 につなげて、H2 をこう、近づけてやれば、それで OK なんていう話もあるやもしれませんけれども、ね、まあそういう作品だけじゃなくて、さらにですね、こう部屋、その施設の中の中央部分に、こう通路があるんですね。通路上の、まあ細長い部屋があって、で、そこに入ると真っ暗なんですけども、中央にこう、電球が一個だけぶら下がっていて、で、奥からですね、こう、ドン、ドン、ドン、ドンっていう音がですね、かなりの大音量で聞こえてくるわけです。これは一定のリズムではなくて、こう、ある程度、強弱があって、で、ちょっと止まったりとかもするんですけども、これは何かっていうと、今回ここで記録された人の心臓のですね、鼓動が巨大なスピーカーで増幅されて、なるわけですね。で、その鼓動に合わせて、吊られた電球が明滅するわけです。で、明滅するのに合わせて、その狭い部屋の通路に、貼られているものがあってですね、それが何かというと、まあ言ったら見てほしいんですけども、そんなにね、変わったものではないんですけども、ああ、なるほどと思いますよ。さらにもう少し手島の話が続くんですが、ここにはですね、他にも、まあ去年の瀬戸内国際芸術祭2010で展示されていた作品が残っておりまして、木下進の作品、塩田千春の作品、トビアス・レーベルガーの作品、ジョゼ・デ・ギマ・ランイスの作品、青木・ノエの作品、ピピロッティ・リスト、ジャネット・カービフ・ジョージ・ビュレス・ミラーに、森マリコといった感じでですね。まあ、全部で8個の作品があるんですけども。ですね、これ全部はね、ちょっと回らなかったんですけども、天気の都合なんかもあって、塩田千春なんですけども、これはですね、まあ彼女の割とよくある作品というか、いかにも彼女らしい感じの作品なんですけれども、この瀬戸内海のですね、直島諸島の島々、7つの島かなからですね、集めてきた古い 扉ですね、使われていたもの、まあ、窓とか扉とか、サッシとかですね、サンとか、そういったものをですね、集めてきて何百枚だったかな、600枚とかっていうのをこう組み合わせて通路を作るんですね。集会場があって、その集会場の中にこうドーンと突っ込むような形で通路を作るんですけども、まあちょっとその通路がですね、こう六角形っぽい感じに、板をこう組み合わせて作ってるんで、なってですね、ちょっと宇宙船っぽい感じなんですよ。若干エイリアンっぽい感じになるんですね。これはまあ雰囲気一発っていう感じではあるので、これメインで行くと物足りないんですけども、もうちょっと窓を使った作品ですとか、重い感じのですね、作品っていうのがあるんで、そういったものと比べると物足りないんですけども、まあ割と推しが強い作品なんで、こうパッと見て、おーすごいねって言えるっていう点では、まあキャッチーでいかにも彼女らしいですよね。で、他の作品はですね、おすすめなのがですね、ジャネット・カーディフ&ジョージ・ビュレス・ミラーのストームハウスなんですね。これは、まあ、先ほどから名前の出ている、エチモつまりの、アートトリエンナーレで、も同じ作品があったんですけども、同じコンセプトの作品というべきですかね。その、建物の中に入ると、まあ、外がですね、もうすっかりこう、ピーカンで晴れてていい天気で、日中であったとしても、その建物の中はもう、夕闇が迫る頃なんですね。で、雨が降り出すわけなんですよ。嵐がやってくるんです。まあ、ストームハウスですからね。で、その部屋の中で嵐がやってくるのをこうじっと身を潜めて待つわけです。で、嵐の中で一体何が起こるのかっていうと、ちょっとセガのジョイポリスにあった、ああいう音響系のホラーみたいな感じに聞こえるんですけど、まあ、特にですね、大きなオチがつくわけではないような気がすると言っておきますけれども、環境ですね、体験型の作品で、これは面白いと思いますよ。ぜひですね、機会があれば体験していただきたいですね。エチモつまりにも、もしも行かれた方がいれば、あちらの方が環境としてはですね、舞台設定が、いろいろと小物があってですね、面白かったというのは、正直な感想ではあります。で、他はですね、島キッチンっていうレストランがあるんですけども、ここは、まあまあ、落ち着ける場所ですし、料理もね、ほどほどに美味しいというか、その島のこう自然のですね、自然じゃないな、島で採れた野菜とか使ってですね、で、値段としてもそんなに高くはないですし、ちょっといい感じなんで、レストランとしてもおすすめなんですけども、で、ここの隣にですね、隣の広場にピピロッティリストのビデオ作品があるんですけども、まあこれはいかにもピピロッティリストですよね。本当に安心ですよ。安心のピピロッティクオリティですよ。ちょっと僕はあんまり好きではないので、ピピロッティリストだなっていうので終わっちゃったんですけども。で、この島キッチンなんですけども、ここでですね、まあ時たまイベントをやるんですよね。ですね、今回はテニスコーツっていう男女の二人組のユニットがあるんですけども、ですね、まあ、あんまりこういろんな音数はないんですけども、すごく聞かせる、いわゆるこうほっこりするような感じの、あんまり力が入ってないんだけども、聞いてて楽しくなるような、そんな音楽をやってる二人なんですね。CD はちょっとこう、もう少し作り込んだ感じになって、生で聞くと、感想がですね、ちょっと変わったりもするんですけれども、印象が違ったりもするんですけども、まあでもすごくいい、まあオーガニック系のですね、ユニットとしていい感じなんで、機会があれば聞いていただきたいんですけども、そのテニスコーツのライブがですね、あるっていうことで、今回ですね、行ってきましたよ。手島、二日行っちゃいましたね。で、その島キッチンの周りに、こう、ドーナツ状のですね、まあ、言ってみればアップルの新社屋みたいな、嘘ですね。そんなにきらびやかじゃないんですけども、こう木で作られたドーナツ状の屋根と、あと縁側みたいなのがあるんですけども、結構広いんですけどもね。そこでそのテニスコートのライブを聞けるってことで行ったんですけども、ちょっと台風が接近してまして、雨にやられて近くの集会場でのライブになっちゃって、体育館ライブみたいで、地元の田舎の小学校の体育館ライブみたいな感じで、それはそれで面白かったんですけども、やっぱり島キッチンの近くで見たかったなっていう、 のはですね、まあそれぐらいの愚痴は言ってもいいんじゃないかと思うわけなんですよ。テニスコーツはね、前は水戸芸術館でも見たことがあって、結局30分ぐらいの短いライブでしか見たことないんですけども、1時間とかですね、1時間半とかっていう長いライブがあったらば、もっと面白いんだろうなって思わずにはいられませんでしたね。一番前でかぶりつきで見てましたよ、僕は。今回、無料ライブでしたけども。で、他の作品をもう一つ紹介しますと、これはですね、家裏校っていう、ですね、主に直島から出てる、フェリーが着くところだったかなの近くにある、イルベントっていうですね、イタリアンレストランがあるんですけども、ここの中に、トビアス・レーベルガーの作品があるんですね。なんだかな。あなたの愛するものはあなたを傷つけもする、だったかな。これはこの、レストランの中の壁に直接書かれてるんですね。こう、幾何学的な模様が書かれてるんですけども、1階は主に、こう、ラインですね。ラインとあのコーナー。まあ、その線があって、曲がってっていう作品なんですけども、これ中にいて見るよりも、こう写真に撮るとですね、その線がこうあることによって、空間がですね、もっと広くあるように見えるということで、ちょっと何を撮ってるのか、どこを撮ってるのかわからなくなる感じがして、後で見返した方が面白いですね。で、2階に上がると、こう、草間弥生も描くやといった感じで、ドットがですね、こうバンバンバンバン打ち込まれていてですね、書き込まれていて、すごくポップな作品ですね。で、ここ、料理もですね、ランチはそこそこリーズナブルですし、まあ、洒落たものも出てきますんで、いい具合だと思いますよ。おすすめはですね、まあ、料理のおすすめじゃないんですけども、料理のおすすめをしましょうか。まあ、ドリンクですね、オリーブサイダーっていうのがあるんですけども、これですね、変わり種のサイダーとしては、すごく完成度が高くて、嫌味がなくて、甘すぎもせずっていうことで、普通に飲んで美味しいんで、ぜひですね、あちらの方に行ったらば、試してみるといいんじゃないかなと思いますよ。で、この、イルベントというレストランのおすすめの席なんですけども、2階席ですね。2階席の、こう、階段を登っていって、こう、港側の席ですね。そこからですね、何が見えるかというと、船がいるわけですよ。で、その、船の持ち主のじいちゃんとかがですね、こう、やってきて作業とかしてるんですけども、港のそばっていうのはやっぱり猫がいっぱいいるじゃないですか。で、おじいさんが作業してると、猫がですね、こう、だんだんだんだん集まってきて、なんか魚でも食んないかなっていう感じでこう、覗いたりとかしてですね。で、船に飛び乗って、なんか一時は4匹とか5匹とかですね、猫が船に飛び乗ったりとかして、なんか猫船みたいになったりとかするんですけども、そのジャンプする瞬間とか撮りたいじゃないですか。こう、2階からもう、ぐっとカメラのですね、ズーム、機能をこうフル活用して、もういい場面を撮ろうと5分、10分とこう狙っちゃったりとかするぐらいの素敵なですね、猫好きにとってはたまらない光景が眼下で繰り広げられるんですよ。そんないい席があるんでですね、猫好きはぜひ行ったらいいんじゃないかなと。ついでに生魚とか持ってって投げたらもう猫まっしぐらですよ。いいですね、手島。で、この手島なんですけれども、まあやっぱりそんなに大きな島ではないんですが、結構ですね、山があるんですね。で、アップダウンがきついので、自転車、まあきついってこともないから、いつも自転車乗ってる人だったらば結構いけると思うんですけども、まあ、電動アシスト自転車が1000円で、レンタサイクルがですね、あるんで、それを借りれば自転車でも十分回れますし、で、それは観光協会がやってるんですけども、ちょっと歩くと、もう3分も歩くとですね、民間のレンタサイクルもあって、そこではママチャリではなくて、ちょっと BMX じゃないな、MTB みたいな感じの自転車もあって、それだったらですね、自転車も、坂もですね、楽しく走れるんじゃないかと思いますし、そちらでレンタカーもあるんで、レンタカーで回るとですね、島をこうぐるっと回るときは結構楽ちんですよ。で、午前中だけとか午後だけとか、半日だったらば4000円ぐらいで借りられるんで、もしも3人とかですね、いたらば、自転車借りるだけでも3000円になりますし、 なかなかですね、レンタカーっていうのも悪くない選択肢だと思いますよ。で、これで自転車でですね、こう行ったり来たりしてると、こう島の中にですね、カニが結構いるんですね。これはまあ手島に限った話じゃないんですけども、で、道をカニが横切ったりとかもしますし、まあ結構大きいカタツムリがいたりとかもするんで、びっくりしますね。まあなるべくこう踏まないようにしてあげるといいと思うんですけど、ちょっと話が前後しちゃいますけども、さっきも触れた塩田千春の作品の、あれですね、集会場なんですけども、脇に、まあ、側溝があるんですけども、その側溝にですね、こう、真っ赤なカニがいてですね、美味しそうでしたね。なんていうカニなんでしょうね。係の人に聞いたら、あ、こんなとこにカニいるんですね、なんて言ってて全然頼りにならなかったんですけども、まあ多分、ボランティアスタッフでしょうから、あんまり色々聞かれても困るんでしょうね。ちょっと悪いことしちゃったなと思います。というわけで、直島、手島、犬島と、三つの島を回ってみたわけなんですけども、まあ時間があればゆっくり見て回ればいいですけども、一泊二日ぐらいで行こうかなって思ってる人が多いんじゃないかなと思うんですよ。まあ僕だったらば頑張っても一泊二日がせいぜいなので、通常であれば。で、そういう人にどうやって回ったらいいかっていうのをですね、おすすめしますと、まずはですね、犬島ですね。犬島これ半日で回れますので、真っ先にこう犬島に行く、行ってもらって、でまあ直島に戻って、で、直島で一晩を過ごすと。で、翌日は手島に向かって、手島をこう一日堪能してもらって、一日堪能するにはちょっとこうボリュームがですね、少ないんですけども、でも半日では足りない感じなんですよね。なるべくこう手島美術館でゆっくり時間をですね、過ごしてもらって、まず行きますよね。で、島をこうぐるっと回って、もう一回行ってもいいと思うんですよね。で、これ2回入ると2回分入場料がかかるとするとちょっときついんですけども、いくらだったかな ?2000 円だか1500円だかするんですよね、入るのに。まあなかなか高いわけなんですが、それでも早々行けるわけではないですし、行ってみていいんじゃないですかね。で、直島、ですね。犬島に行った後、直島でどこ行こうかって悩んだらば、とりあえず地中美術館に行って、で、戻って、アイラビューでですね、銭湯にでも入っておくのがいいんじゃないかなと思います。と、今締めにかかったんですけども、一つ話し忘れていたことがあったんで、ちょっと触れたいんですけども。ですね、まあ、初日と二日目にベネッセですね。ベネッセのホテルに泊まって、高かったっていう風に散々不満を言っていたわけなんですけども、高いところばっかりに泊まっていたわけじゃないんですよ。直島のですね、元裏港ですか、の向かい側にですね、100メートルぐらい先に向かい島っていうのがあるんですね。向かい側ですね、向こうっていう字の向かうの後に島って書く向かい島。ここにですね、向かい島集会所っていう宿泊施設があるんですけども、まあ名前の通りですね、集会所だったところなんですけども、そこをまあちょっとこう手を加えて宿泊できるようになってるんですが、これ入ると、まあまるっきり民家なんですよ。人ん家来たっていうか、島のばあちゃん家に来たみたいな感じで。で、出迎えてくれる人は若いというか、まあ四十絡みぐらいの人が管理人さんなんですけども。で、100メートルしか離れてないんですけども、船で迎えに来てくれるんですね。ちょっと泳いでいけない距離でもないんで、季節が季節だったら、頭の上にですね、着替えをこう結んで、こう立ち泳ぎとかして行ってみると、すごく、絵面的に面白いんで、おすすめしたいんですけども、まあ、たどり着いて、で、まあ、ホテルではないので、それで部屋に案内されますよね。部屋は確か3つあるのかな?で、一人旅だったらば、相部屋になるんで、最大3人ぐらい、収納っていうことになるらしいんですけども、まあ、例えば2人で行ったらば、2人で一部屋、とかっていう風にも使わせてくれるんで、その点はかなり柔軟に対応してくれるんで、一回ですね、やり取りするといいと思うんですけども、で、ここはですね、まあ、料理なんかのこう手伝いをですね、して、で、一緒に並べたりとかして、で、ご飯食べた後に、こうまあ、特にやることもないんで、集まって、こう、宿泊者同士でですね、無駄話をしたりとか、するという、まあ、人との出会いが楽しい方なので、あんまりちょっとそういうの苦手だなっていう人は、別に引きこもってても構わないと思うんですけども、 ただやっぱりこんなですね、直島組んだりまで来るような人たちは基本的に後付きではありますので、話もね、そんなに合わないっていうこともないですし、僕は楽しかったですよ。で、カレーをですね、結構出してくれるみたいなんですけども、カレーね、美味しかったですね。すごく変わったものではないんですけども、管理人さんが言うには辛さでサンドするっていう風に言ってましたね。まず最初にこう食べた時に舌の上に辛さが来て、で、あと味覚だから、辛さと甘さと、苦味と、もう一つは酸っぱさかな。それ全部がこうやってきて、で、最後にまた辛さが来て、胃の奥に入っていくっていう、そういう味付けを目指してるっていうことだったんですけども、実際ですね、ちゃんと料理をしてる手順を見てますので、こう、それぞれの食材を、まあ、ちゃんと意図を持って、で、順番も考えて調理してるんで、なかなかね、美味しかったですね。ただ、辛いのが苦手な人にはちょっと辛さが強すぎるかもしれないですね。その点は気をつけた方がいいかもしれませんけども、でもですね、ゆり卵とか作ってくれて、入れてくれるんで、そうすると辛さもだいぶ紛れるんで、いろいろとですね、気が利いてるというか、まあ、対応してくれるんで、その点もいいですね。まあ僕なんかあれですよ、30過ぎのおっさんにだいぶ片足以上突っ込んでるわけですよ。で、そんな僕の視点なのでちょっとですね、不謹慎ではあるんですけども、お許しいただきたいわけなんですけども、この直島界隈っていうのはですね、まあ比較的可愛い女の子が多い印象があるんですね。やっぱりこういうアート好きでわざわざ出てくるような子っていうのはある程度、こう見た目にもこう気を使う子が多いと。で、一方で、渋谷とかにいるような感じの、ああいうですね、派手な感じの、おとなしめの男子が苦手なような感じの女の子も少ないわけなんですよ。で、結構若い子も多くてですね、今回僕が泊まった時は、あと4人いたんですけども、お客さんが。4人ともか、みんな20歳前後ぐらいの若い子で、まあそんなですね、若い子と、こう、面と向かってお話をする機会もなかなかないので、そういう意味でも楽しかったですね。まあそういうですね、不純な動機で行かれるのもどうかとは思いますけれども、すごくね、安いんですよ。ベネッセミュージアムに宿泊するのに比べたら5分の1とかですね。そんな感じで、まあ要するに、CD1 枚分ぐらいの、ところで泊まれちゃうんで、すごくお得だと思いますよ。管理人さんたちですね、いい人たちですし、おすすめしときます。そんなに部屋数もないんで、早めに予約なんかしておくといいんじゃないですかね。はい、珍しく長くなってしまいましたが、今回の千葉文化放送はこれにて終了です。では、次回をお楽しみに。